去年のラジオショー聞き直したんですよ。
はい。
うん、それやったらなんか声が小さいからなんか俺邪魔してるだけみたいになってて。
そんなことないって。何言ってるの。イカさんがいるからこの番組があるんじゃないですか。もう
もう今日やりにくいな。
いつも通り、
いつも通りですね。はい、
じゃあっていうのをやめて、じゃあ
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
イカです。
マクギリスファリトです。
誰マクギリスファリトって誰。
あがちゃんと言おう。あれですよね、多分今回からボドゲーラジオガイドを片手にもしかして聞いてくれてる人もいるんで、ちゃんと自己紹介した方がいいですね。
はい、まあ確かにね。まあゼロではないでしょうけど。
はい、どうもいつもさらっております、コロコロとのスタッフやっております田辺康彦です。一応本職は声優やらせていただいております。あ、そうですね、よろしくお願いします。
はい。そして今回はなんとさらにもう一方、どうぞ。
ジェリージェリーカフェ心斎橋店で幽霊スタッフやってます、猫間です。
やったやったぜ。
幽霊スタッフとかあんの。
私だけの特別枠なんですよそれ。
ああ、なるほど、たまに見えるみたいな。
うん、そうそうそうそう
そうそうそうそう、
ありがたいですね。ジェリーカフェはね、
常勤ってないってことですね。常勤ではいないけれども、
常勤
で。そうですね、今のとこ進出鬼没でやらせてもらってます。
まあ猫間さんといえばですよ、まあ、ジェリーカフェもそうですけど、まあ、ゲームマーケットだとオインクさんのお手伝いしたりとか、うん、
おー、うん、
まあいろいろとね、ツイッターにも投下してくれることでおなじみの。
したかな、ちょっとわかんないな。
ありがとうございます。なんと今回はですね、後ろ向きラジオということで、いつものイカさん、はい、田辺さん、そして、はい、新メンバーの猫間さんのこのね、はい、私4人で。
大丈夫ですか猫間さん、大丈夫ですか本当に。
あ、光栄です。はい。
言わされとる。言わされとる。そして、イカさんが、また人見知りが発動して
る。あれ、どうしたイカさん、あれ
もう、追い出されるのも、時間の問題やなと。
いやいやいや、そんなことないでしょ。そう言ってから、行く清掃やろ。
新しい方が入ってくるたびに僕は追い出される。
ドキドキするもんね。
ドキドキ。いや、勉強させてもらいます。ま
あ、弾き出されたのは、カブラギ P さんでしたけどね。そうはい、ということで、まあ、猫間さんも出ていただけますが、あくまで通常回である今回の冒頭のコーナー、最近どうですかですけれども、最近あった出来事を教えてください。
はい。
お、イカさん。
ちょっとこう、コロナもある程度収まってきたということで、
うん。
まあ、近場に気をつけて出かけてきました。
お、いいですね。どこ行ったんですか？
奈良。
おぉ、奈良？
何しに奈良へ。
その、奈良何もないっていうイメージやめてくれる？
いや、まだ何も言ってないです。言おうかなと思ったけど。
言おうかなって思ってたけど。
観光や。
観光？
わかりました。
鹿せんべいを。
まあまあ、観光地やからね。
うん。
そう、ちょっと鹿と戯れてきました。
あれ、誰と行ったんですか？
前のその飲み屋のね、仲間。っていう
どういうこと？怖い。
毎年ね、
何？
旅行行ってるんですよ。で、一泊二日するんですね。
へぇ。
で、一泊二日の夜はもう、あれですよ。男どもの赤裸々トークです。
楽しそう。
で、赤裸々トークをしつつ、動物に触れ合おうみたいな裏テーマもあって。
うん、
で、こう、散々しか触ってきました。一人するぐらいしか触ってきました。
ボードゲームはしてないの？
もうその日はしないです。
お
姉さんも一緒に行くんですけど。
ああ、そうなんや。
その時はね、ボードゲームもしないですね。雑談だけで終わるみたいな。
まあ、でもそういうのもね、大事ですよ。
そうそうそう。うん、ごめんね、ボードゲームしてなくて。
いやそうね。
うん、あね、早いね。後ろ向きがね、
そう。
はかどりすぎてます。ちょっと。ごめんなさい、僕ね、鹿結構怖いイメージあるんですけど、普通に触らせてくれるもんなんですか、うん、ちょっと、わかんないですけど。
こっちに触らせてくれますよ。
本当に
触りたい放題。
でも私は鹿せんべい持ってて、一回鹿に飛び蹴り食らって、顔
から行ってます。ほら。
鹿怖。
確かに、オスの鹿が、角切られて丸く削られてるんです、
はい、
だから安全ちゃ安全なんですけど、やっぱりね、本気出せるとダメージ。
めちゃくちゃ危ないやんけ。じゃ
あ、うん、普通に怖いやん。
追突されてまだちょっと痛い。 けど、動物がめっちゃ好きやったら、うん、あんなに寄ってきてくれることない
で。確かにもうイカさんはこの年齢になると誰も近寄ってくれませんからね。
そうね、鹿でも嬉しいと。
あの、なんか、血が通っている何かが、
普段何と接してるやん。
まあ普段はもうね、まあパチンコ台と向き合ってるだけですからね。
あとまあ節足動物とか、そういう。
節足動物。
なるほど。まあそんなね、奈良を堪能したということで。はい。まあじゃあちょっと私の出来事を話していいですか？
はい、
どうぞ。
まあ最近あったことなんですけれども、まあ私が通っているバドミントンサークルがありまして、
ああ、はいはい。定期的に出てくるやつね。
そうですね。まあ、メンバーが、今、およそ250人いるんですけど。
本当に本当に言ってる、はい、バドミントンってそんな人数でやるもん違うんですか、
そうですよ。で、毎週、まあ4回、週4で、まあ1回につき、まあ2、30人集まるわけですよ。
すごいな、でも週4でやるとかすごないですか？
まあそこに私も週1で通ってるんですけど、まあもう若い人だらけでね。
うん。
で、もうボードゲームのボの字も知らないような人たちばかりですから。
うん。
で、女子が多いわけですよ。
うんうん。
ああね、まあ。
で、最近マーダーミステリーのポテンシャルを発揮しまくってまして。
うんうんうんうん。
まあ結構うちのゲーム会も若い人たちがマーダーミステリーやりたいからって言って入ってきてくれてるんで、ちょっとこのバドミントンサークルの中でも流行らせれたらいいなと思いましてね。
うん、
で、バドミントンの LINE グループに投下したんですよ、私。
ほうほう。それどんな感じで、マーダーミステリーっていうのがあってね、みたいな。
あ、そうそうそう、マーダーミステリーっていうのがあって、今、都心などで流行っておりますと。で、まあ、全国に店舗がこんだけあって、で、テレビ番組でこういう風にしてて、で、田村敦史もこういう風に面白いってツイートしてて、みたいな、ちょっとミーハーにね、うん、引っかかる部分を織り混ぜつつ、今度、近くの古民家でやりますって。まあ、レンタル古民家があるんでね、おしゃれな。で、そういうとこであるんで、よかったら来てくださいっていう風に、まあ、イベントを立てて、その LINE グループに投下したんですよ。
うん、
そしたらもう、男性陣は、ツー誰も反応しない。
え、興味ないってことですか？
興味ないっす。知らないコンテンツに対しては、全く動かないっすね。ですけど、
まあまあまあまあ、
ですけど、女性は、何それ、いいな、やってみたいみたいな。
うん、
で、女性で、わーって入ってくれて、あっという間に定員になりまして。
うん、
で、よかった、よかった、と思って、
うん。
で、まあ、その専用の LINE グループ作って、で、マーダーミステリー、皆さん初なんで、まあ、じゃあ、こういう感じでやっていきます、みたいなことを言ってたらね、もう、やっぱ、あれですよ、これか、ジェネレーションギャップというか、まあ、こういうもんなんやなって思った出来事なんですけど、
うん、
ああ、マーダーミステリー、私初めてなんで、今、YouTube でプレイ動画見てますって。おーって。
危ない。
あかんあかんって。
うん。
あ、でも私初めてだから、ちゃんと事前に理解しておこうと思って。うん、
やるやる。
いや、えらい。
やりがち。
まあ、まあでも、そう、するんちゃうっすか、今は。うん。
いや、そうなんやなっていう、そのプレイ動画とか YouTube っていうのが、
うん、
いわゆるチュートリアルな役目を果たしてるんだな、今の若い人にはって思ったわけですよ。
うん。うん、
でも、がっつりネタバレになるじゃないですか、マーダーミステリーはね。
うん。
なんで、すぐさま止めてもらいましたけど。
なんかでも普通にマダミスのプレイ動画結構普通に上がってますよね、今ね。
上がってますね。まあ許可されているものが上がってますけど、やっぱりそれで言っても、遊ぶ作品が当日違っても、なんだかんだでこう、なんていうんですかね、謎解きの部分って、初体験で初めて感じるあの感動とか、充実感みたいなあるじゃないですか、こう、エモさに当たった時の心の中が満たされるような新しい感覚。ああいうのを先にやっぱプレイ動画とかで、なんとなく知られてしまうと、ちょっとなんか、寂しいので
、うん、難しい
っすよ。
難しいっす。なんかわからんコンテンツやからちょっと不安にはなるんで、どんなもんかっていう風にはね、
でもね、
なんか、その、迷惑かけたらあかんみたいな、なんかそういう気持ちからね、あったりするんですよ、そういうのが。結果どうやったんですか？うまいこと言ったんですか？
あ、まだでも開催は先なんで。
してないんかい。
来週ですわ、来週。
してないんかい。
そうなんです。で、これがまだね、この話終わらなくて。
え、
ま、先日ツイートしまして、ちょっとだけバズったんですけど、そこに参加する女の子二人がいまして、で、一人の女の子が、元旦那がバドミントン内にいるわけですよ。 うん、で、今、その、元旦那が付き合ってる女の子が、またマーダーミステリーに来るメンバーなわけですよ。つまり、元奥さんと今カノが、そのマーダーミステリーの回でバッティングするわけですよ。
もうミステリーいらんやん。もうマーダーでええやん。
うん、そしたら、そしたらなんか旦那の方から、行かんといてくれって言って。
行かんといてくれ。
そう、今カノに連絡が入って、一人キャンセル。
あら。
危なかったね。まだ怒るとこやったね。
いやー、なんかもう、同じグループ内で結婚したり彼女作ったりを繰り返すのはやめてくれよっていうのを思ってね、先日ツイートしました。
なんかモミさん、そういう意見めっちゃ多くないですか？
え？そんな、いや、
なんかそういう、なんかモミさんの周り内でごたごたみたいな恋愛の。うん、
モミさん？
はい。
世の中、そんなんばっかり？
そんなんばっかりよ。
俺の周りないけど。
でも、あ、まあ、そうか。イカさんはでもそんな20歳とか、なんだか10代の後半の人たちが集まるような場所に自分から行かないでしょ。
けどなんか、あんやこんや、あんやこんやしてるの見たい。
見たい。
見たい。
いや、それで言ったら近くのボードゲームカフェさんとかであるかもしれへんし、ジェリージェリーカフェ震災橋さんもね、そんなあるかもしれませんよね。
いや、ないですよ。
ないんかい。まあまあ、そんなこんなでね。はい。やっぱマーダーミステリーっていいなっていう、そんな話でした。
うん。
そうか。
はい。猫間さん最近なんかないですか？出来事。
最近は、おとといに初めてゲームマーケット大阪に、うん、まあ出店するんですけど、それのブースカートを初めて作りました。
あ！これはもう心躍りますね。初。うん、
初出店。まあ、ちょっと残念ながら中国の印刷会社とかの関係で、
うん、
ちょっとコロナとかの情勢もあって、ちょっとま、間に合わなくて、販売はちょっと今回はできないんですけど。
あ、そうなんや、残念。
そうなんです。サンプルのみのちょっと展示にはなってしまうんですけど、
うんうん、
今から、たくさん、準備はしなきゃならなくて、ちょっと最近はもうずっとそれにつきっきりって感じですね。
ちなみにそのタイトル教えてください。
あ、ゲームのですか。神社のイロハっていうゲームで、
神社の
い
ろは、
はい、うん、まあ、神社作っていくゲームなんですけど、
うん、
透明のクリアカードをこうボードに重ねていって、こう自分だけのこうオリジナル神社を作る。
オリジナル神社、新しいワード。
面白そう。
結構映えとかも意識して作ってるんで、625通り神社ができるはずなので。
すごいな。
結構リプレイ戦もあるし、ゲーム内容もしっかりしてる自信はあるので、うんうん、まあ、ぜひ群馬大阪行く方は見に来てほしいなって思います。
もうね、近々ありますから、ゲームマーケット大阪。こちら参加される方はぜひ、まあ、猫間さんをね、見に行くだけでもね。
うん、
やばー、ちょっと整形してこようかな。
いやいやいやいや、大丈夫ですよ。そんなゲーム間に合わせて整形するやつおらんでしょ。
合わせていこうかな。
私も、いかがやとして、
あ、そうですね。
してますので、お互い頑張りましょう。切磋琢磨。
切磋と琢磨がね。
はい、あ、あれか、2月の6日とかでしたっけ？
あ、そうです、そうです。2月の中に。
いいやない。
おー、じゃあ準備頑張ってください。
はい、頑張ります。
ということで、うん、まあ、そんなね、最近の出来事をいろいろ語りましたけど、私たちが今からお伝えするのは、ボードゲームのお話、そう、ボードゲームのお話をね、心込めて、あ、そう、そうなんです、田辺さん。今回はちょっとね、映像作品に関しては残念ながらお休みさせていただきまして、
はいはい、
まあ、猫間さんを呼んだ理由はそこにあるわけですよ。
何ですか？はい。
今回の企画はですね、うん、コラボド年間ラジーショー2021でございます。いやいやいやい
や。やるえ、
今年もやるのね。
そう、今年もやるわ。
やるのね。
今年もやるわよ。はい、去年も行いましたね。コラボド年間ラジーショー。うん、まあまさかね、2週にわたってお送りしたゲムマインタビュースペシャルの翌週にまさかのラジーショー発表ですからね。
攻めてる。
いや、攻めてるし、コントラストの強い番組。我ながら。
まあまあ、なんか、いいことばっかり言っててもね、あれなんでしょう。新幹線かけるかもしれないんでね、たまにはね、
う
ん、ね、いいんちゃいます、
う
ん、
ちなみに、ラジーショーって何か猫間さん知ってますか？
いや、ちょっとあんまりピンって来てないです。
ああ、ラジーショーっていうのはですね、まあ、正式名がゴールデンラズベリーショーっていうんですけれども、うん、
ラズベリー、
うん。ラズベリー。で、アメリカではアカデミー賞受賞式の前夜に、 最低の映画作品っていうのを選びまして表彰するという、まあそういった皮肉めいた名誉ある賞ですね。
え、絶対表彰されたくなくないですか？
いやでも逆にラジー賞に引っかかってないダサクっていうのは本当のダサクじゃないですか。
ああ、なるほど。
ラジー賞に輝くダサクっていうのはもうある意味アートなわけです。
確かにどうであれ話題性には飛んでるしって感じなんですね。
そうなんです。
なるほど。
で、そういったものをボードゲーム版として、まあホラボドで決めちゃおうというね。
いい。
うん。でもまあ、あくまでね、その最低っていう表現だと、まあトゲがあるというか、まあ角が立っちゃうので、盛り上がらなかったとか、自分に合わなかったなっていう、まあそういった個人的観点でのみ選定していこうかなという、そういった話でございます。
なるほど。
あくまで個人の主観でございますので。
はい。
もう事前にですね、今回の出演4人にラジー賞を考えてきてもらっておりますので、それぞれ1作品ずつまずは発表していこうかなと。うん、そして、まあ、ゲームタイトルにはですね、一応、パキューンって SE が入りますので。は
い。あ、本当に？
はい。
これ多分、パキューンって入れても絶対わかる気がするけど。
そうなんです。まあ、今回はですね、リスナーの方は、そのパキューンが一体何なのかをクイズ形式にね。
そういうこと？
当てるっていう、まあ、そういった楽しみ方ができる。
なるほど。
いや別にそれわざとじゃないですよ。結果クイズっぽくなるだけで、まあ、一応タイトルは伏せておこうっていう、まあ、そういったことですよ。
まあ、ええか。まあ、まあ、編集するのもみさんやし。
はい。なんであんまタイトルをね、連呼しないでね、もう編集大変になっちゃうからね。はい、じゃあ早速行ってみますか。ラジー賞。まあ、ノミネート。じゃあ、言い出しっぺの私からいいですか？
うん。気になる。
はい、どうぞ。
はい。まあ私がですね、この1年間に遊んだもの、そう、1年内に遊んだやつなんで、まあ発売っていうのは、うん、まあちょっとまた去年だったり、まあ一昨年だったりするかもしれないですけど、うん、今年1年で遊んだもので、すらこれ、もう二度としたくないって思ったのが、です。
イエーイ！
イエーイイエーイイエーイイエーイ
何のイエーイ
や
ね。
いやこれね。
かわいいやつ。
あ、そう、かわいいやつ。箱がね。
これ、うん、これね、もみさん、僕にも遊ばしたでしょ、これ。
いや、遊ばせてない。そう、この前のゲームマーケット前日会で、甘やどりさんに行った時に、
うん。そうそうそう、あの、すずさんね、スタッフのすずさんが、めちゃくちゃこれ好きなんですよって言って、めっちゃ目立つとこに置いてあるんですよ。その、オインクのゲームがいくつか置いてある、その横に、置いてあるぐらい好きなんで、これめちゃくちゃ面白いんで、遊んでくださいよって言って、遊ばしてもらったんですけど。
で、その時にね、私は、まあ、言わなきゃいいんですけど、あ、これ私の今年のラジーショーやってね、田辺さんについ言っちゃって、で、その上で遊んでもらったんですよね。
そうそうそう。
ああ、なるほど、なるほど。
で、これ、あ、ちなみに田辺さん以外で遊ばれた方いらっしゃいます？
あ、触ってないな
ぁ。あ、遊んでないですか、うん、私もですね、実はこれ、購入したわけじゃなくて、うちの家に、まあ友人が持ってきたわけですよ。もみさんやろうって言って。うん、で、うん、作者が、ボルフガング・バルシュなんですよ。
え、
うん。え、あれ、バルシュやった？あれ、バルシュやった？
そうなんですよ。オルージュことバルシュさんですわ。
うん、
え、全く知らなかったわと思って。で、売り文句は、モノマネが苦手な人でも遊べる、アクションパーティーゲーム。ってなってるんですね。
うん、
で、これ、まあ、どういう風に遊ぶかというと、各プレイヤーはですね、こう、ティラノサウルスになりきるとか、うん、フラダンサーになりきるっていう、まあ、そういったジェスチャーをするんですね、ジェスチャー。
うん、
で、そのジェスチャーには1から10までの強度レベルっていうのがあって、まあ、要は1だったら弱く、10だったらもうマックスでやるみたいな。
うん、
で、この配られたカードに記載されてるレベルでそれをやるんですよ。
うん。
だから私がパッて引いて、8ティラノサウルスってなってれば、まあ、他の人にはカードは見えてないので、うん、みたいな、ってやるわ
け。だいぶティラノサウルスってことですね。
そうでしょ、うん、でもマックスティラノサウルスにはならずに8ぐらいでやるわけですよ。
うん、8むずいな。
で、それがどのレベルなのかジェスチャーから推測して、自分のレベルと同じレベルでジェスチャーをしているプレイヤーを探し、答え合わせをして、合致していたら勝利点っていうものなんですね。だから、あ、私と同じぐらいのレベルでやってるっていう風に探すわけですよ、他のプレイヤーと。で、これ何が辛かったかっていう話なんですけど、これ田辺さんどうでした？なんか辛かったですか？
いやー、そうですね。誰も僕のことは見てくれないし。
いや、そこなんすよ、これ。
どういうこと？ここ
これどういうことって思うでしょうね、コマさん。
うん、
これね、まあ、聞くだけだったらめっちゃ面白そうじゃないですか。さすがのバルシュやなって思うでしょ、
うん、
で、まあ、想像するなら、ハンズに似てるかな。
はいはいはいはいはいはい。
うん、はい。まあ、ディアシュピールさんがね、流通いたしました、うん、ハンズ。まあ、こうやってお手手でね、こ
う、うん、
手でハンドサインして、それが相手と合ってるかどうかみたいなんで、ポイントを稼ぐ。
一斉にね、わーってなる感じ。
それと一緒で、リアルタイムで、みんながテーブルから立ってジェスチャーするんですよ。
え、地獄です。
いや、そうなんですよ。これがね、不思議なことで、誰も自分の見てないんですよ。一斉にやるから、ティラノサウルスとかフラダンサーをもう、満勤でみんなやってるわけですよ。他の人の見ようと思ったら、自分のはできないし、自分がやってると、他の人見えないから、一生懸命、ってやってるけど、10秒くらい誰も見てないんですよ。
うん。
もうそのなんか、虚しさというか。
それ、旗から見てたらクソ面白くないですか？
旗から見てもやばいっす。
あ、そう、旗から見たら、なんか滑稽で、シャハハなんですけど、これやってる側はね、
辛いっすね。
これは辛くて、で、これ、田辺さんもやったんですけど、実はその時、池田哲也さんもやったんです
よ。あ、絶対面白い。
ね、僕、初めてね、あの回でしょ？ずっと遊びたかった池田哲也さんと、あと、ゆずいのゆゆいさん、そう、初だよ。あと、ゆずいのゆゆいさんも一緒になってね、わー、一緒に遊べるっつって、初めて遊んだゲームがあれですよ、本当に。もうね、
あんな悲しい顔初めて見た池田哲也さんの。ボードゲーム大好き芸人の池田哲也さんが、あんな悲しい顔するんやみたいな。
いやも
うお互いおがお互いなんかすいませんみたいな感じになってもうで最後。
池田哲也さん、なんだったかな、まあ、とりあえずレベル3だったんですけど、レベル3でちょっとしずしずとなんかやってったんですけど、それでなんかボケてはるんだけど、もう誰も見てないんですよ、この TV タレントの池田哲也さんを。
そう見てる余裕ないね。
そうで、ゆいゆいさんもね、まあ、ボードゲームアイドルに近い、うんうん、まあ、ボードゲーム女子として頑張っていらっしゃるから、それこそ可愛くやってるけど、うん、もう、誰も見てないから。
結構みんな、頑張ってやってたよ、あの時。
やっぱり、ハンズってすごいんですね。やっぱ手だけでっていうところがやっぱり。
ね、そうなんですよね。
うん。
まあ、ピットもそうですよね。まあ、ジェスチャーじゃないですけど、
うんうん、
こ
う
言葉で言って、まあ、スピードで交換し合うみたいな。うん、やっぱ、ああいうのって、こう、焦れば焦るほどうまくいかないね。でも、うまくいくために、こうしよう、ああしようができる、ちゃんと、その、伸びしろみたいなのが用意されてるんですけど。うん、
確かに。
今言ってる作品に関してはもう伸びしろなんかないんすよ、もう。頑張れば頑張るほど得点取りに行けないから。
キャパシティオーバーです。
キャパオーバー。だからもう、まあ、もう正直二度としたくないなっていう。
そうですね。
ちょ
っと二度としたくないですね、あれは。
はい。まあ、田辺さんにも伝わったようでよかった。まあでもね、機会があればぜひやってみてください。もしかしたらね、人によってはそう、うん、雨宿りさんだとすごく好きって言ってたんで、まあ人によるんですけれども。
う
ん、
盛り上がってるっていう、うん。
まあちょっと役者の方は特に向いてないかな。
あ、
うん、あのね、やっちゃうから。
そう、頑張っちゃうから。
あ、なるほど。
その、はい、同じことをやってる仲間を探すやったら、マシや。
あー、なんか、親プレイヤーがいて、
うん、
あなたとあなたが一緒みたいなんで決めるゲームだったらいいと思うん
ですよ。そうそう。うんうんうん、親必要っす、あれ、
うん。うん、仲間意識できたりするかもしれない。
そうそうそう。一斉にやるからダメなの。はい、まあ、そんな感じで、はい、私の一本目でしたけど、では続いてどなたが行きますか。は
い、じゃあ先行ってきましょうか。
お、田辺さん、
まだ、はい、
これあの僕の作品なんですけれども、彼ね、イカさんも一緒に遊んでくれたんですけれども、あのゲームマンの1日目終わった後に僕が買ってきたやつ遊ぼうつって関西組何人かと遊んだんですけれどもね、
大丈夫？
まあとあるサークルのゲームなんですけれども、うん、
は
あ、あの題名がですね、あのという。
え？
ゲームでございましてですね。
初耳。
はい。ああ、知らないですか。で、これ500円のチャック袋で売ってたやつなんですよ。で、パンと、ダと、チンっていう3種類のカードがね、あるんですけれども。はいはいはい、で、まあ、チンっていうカードがあるんですけれども。で、まあ、その、チンっていうカードを、まあ、2回連続で出したら負けですっていうゲームですね。
あー、なんか、あ、カード引いて出たらダメみたいな。
あー、そうです。ちゃんと言うと、もともと最初にバフだとして1枚用意されていて、うん、で、プレイヤーはそこに、まあ、カード重ねて出すみたいな感じなんですけれども、まあ、その段階で、すでに出てるカードの名前と、今出したカードの名前両方言うてもろて、それが、チンとチンになったら、負け。
あ、チンチンになったらね。
そういうことです。はい。
え、でも、わかりやすいじゃん。
まあ、これだけ聞いてみたら、いや、こんなんね、いや、面白くならないわけないくない
っすか。そうですよ、男の子大好きですから。
でしょ、もう、これだけでも、わははって笑えるような話じゃないですか。
はい。
なんでね、まあまあ、これはええでしょうと思って、僕はね、勢いよく買って、じゃあ、遊ぼう、6人まで遊べるからって言ってね、6人マックスで遊んだわけですよ。
うん。
そしたら何が起こったと思います？
なんだろう。
ですね、これね、ちょっとカードの構成についてお話ししなくちゃいけないんですけれども、
うんうん、
全部でカードがね、29枚入ってるんですね。
うん、はいはいはい。
29枚入ってて、うち6枚がダ、で9枚がパンかな。
うん。
で、あと残り16枚がチン。
割合多くない
感じなんですね。
やばい。
で、一応効果もちょっとだけあって、パンとダのカードが連続で出た時にだけ、なんか次の人は2回手番を行うみたいな、まあ、追加効果が唯一ついてるぐらい、あとはもうないみたいな。
うんうん、
感じなんですけれども、これ結局ね、まあ、今言った通り、半分以上、チンなわけなんですよ。
うん、
なるほど。
ね、初手でね、始めるわけじゃないですか。うん、はいはい、じゃあ、バフダめくりまーすってね、はい、チンのカードがバフダでできましたって。
うん、
で、みんな1枚カード持ってます。うんうん、自分の番が来たら、1枚引いて、で、どっちか好きな方を出してください。もうこれだけです。うんうんうん、で、次の人に行くってなんですけれども、うん、まあ、初手始めましたって言って、僕最初チンのカード持ってたんですね。
はい。
で、山から引いたんですよ。
はい。
チンのカードやったんですよね。
なるほど、
ね。うん。うん。ということはどうなりますか？
初手チンチンやん。
終わりです
初手チンチン
初手なんならもう3枚ともやからもうチンチンチンで終わってもうて。いやいやいやいや、おかしいおかしいおかしい。そんなことはないやろうと思って。まあ、一応ルールもう一回見直して。いや、じゃあ、次々順番変えてやってみましょうか、みたいな感じになって。
うん、
で、一回だけ行ったんかな
一回だけ
なんか最初、ダーで始まって、うん、ダー、チンチンみたいな。
結局チンチンになっちゃった。すぐチンチンになっちゃった、ね。
で、4回目ぐらいになって、みんなが忖度しだして、なるべくチンを出さんようにすれば、まあ、なんとか、ちょっとだけ、回るぐらいかな、みたいな、ね、感じになったんですけれどもね。はい、これ、どう思いますこれ。
いやいや、まず、ネコマさんにチンチン言いすぎてる件について、ちょっと議論した方がいいかもしれないけど。
いや、なんか、なんて言うんですか、まあ、ちょっと下ネタみたいな入ってて、わーって面白くなるのは、めっちゃいいと思うんですよ。
でしょ？
ありがとうございます。
でも、
う
ん、やっぱりプレイヤーにそうやって気使わせて、なんかこうやった方がいいっていうのは、本当にゲームとして良くないなって。
いやいやいやいや、辛辣。辛辣なコメント。そういうことではないですけどね。ここに限ってはね。まあ、要はあれでしょ。チンチン枚数が多すぎて。
そう。
これもゲームとして成立してないやんけっていう。
ね、ゲーム始まって、初手の一手目でゲームが終わるっていうゲームっていうのは、これはバグじゃないのかどうかっていうのをちょっと議論になったんですけど、どう思います？これってゲームとしては、これも含めてのゲーム性なのか。
これはね、500円で買ったところからゲーム始まってたでしょうね。
っていうことですかね。
なんだったら、このゲーム面白そうって思ってしまった瞬間からゲームは始まってて、で、結果、なんじゃこれって言って、言ってるところまでが作者が狙った通りなんじゃないですか。
ってことなんすかね。
そうでしょ。まあ、でも田辺さんとイカさんでやったんでよかったっすよね。なんか、それもネタになるじゃないですか。
うん。
あ、さっき言っときますよ。僕カード出せなかったんです。
番が回ってこなかった。
そう、ね、結果もう一つあるだね。6人でやるとね、手番回ってこない。
手番回ってけえ。
最低2、3人目で終わるんですよ。僕
は、
でも、だから僕、ダチンって持ってて、ダチンって出せなかった
っす。ダチン。おダチン。
あ、ダーダフーって思って、ジーって待ってたもチンチン終わりってなって。
チンチン終わり。
これルール合ってるって。
うん。
いやー、最高ですね。まあまあ、そういうバランスなんですね。
ってことっすかね。
いや、面白いじゃん。いやいや、やっぱこういうラジーショー発表でこそ輝くゲームですね、それは。
いや、まあまあ、ゲームマンならではですね、こういうね、うん、ゲームがあるっていうのも。
はい、お悔やみ申し上げます。
はい。いいゲ ありがとうございます。
はい。じゃあ続いては猫間さん行ってみましょう。
はい。私がこの1年で、ってちょっと辛かったのが、という。
大箱の。
そうですね。オーケストラの公演で、いかにこう自分の楽団をアピールするか、みたいな。
はいはいはいはい。
クオリティ系のちょっとゲームではあるんですけど、
はい。
それが本当に辛かった。
辛かったよ。結構当時話題になったというか。
そうなんです、うん。私もやっぱりずっと音楽やってたんで。
おぉ、何やられてたんですか、
ま、?4 歳からピアノずっと。
あ、すごい。
で、フルートも6、7年ぐらいはしてたので。
すご
っ。で、やっぱりパッケージとかもね、本当に楽団みたいな感じで、うん、わざわざ取り寄せて、ね、どうしても欲しかったから、取り寄せてめちゃめちゃ頑張ったんですけど、ね、あ、そうなんです。自分で音符作っていってみたいな。で、この、音符に乗せていく色が自分のプレイヤーカラーとかだったりする。確かそうやったと思うんですけど。
めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。
面白そう。
めちゃくちゃ面白そうじゃないですか。実際なんか別に評判が悪くも、その時はなかったので、届いた時、うわーってやろうってなって、もう、わざわざね、それやるための日程まで設定して、まあ、やったんですけど、なんか、これ何が面白いんだろうっていうのと、なんか結構、おそらくなんですけど、多分、こうしたら絶対に勝てるんじゃないっていう、こういう邪魔の仕方をしたら、もう誰もできなくないみたいなところもあって、で、途中で結構すごい失速、入りはすごい楽しいみたいになるんですけど、こうどんどんゲームの中でこう失速していく感じ、面白さが。で、そういう、やっぱり、こうやったら強いよね、みたいな、っていうの誰かが見つけてしまうと、ゲームとしてももうそのまま何か巻き返せるとかもないし、
あ
それが辛くて、私、自分で勝ったから、もう絶対にその面白くないっていうのを認めたくなかったんで。
まあね、わかりますよ。
だからやっぱり、もういろんな人読んだ。いろんな人読んで、もしかしたら説明書は、理解が違うかったのかも。っていう、もうなんか、半ば執念みたいな感じで、いろんな人とやったけど、
はい、
みんな同じだったし、もうなんか、は、これ、なんで勝ったんやろっ
ていう。めちゃくちゃ感情入ってる
な。本気のやつや。
すごい、悲しかったですね。今まで以上に大箱だし。
いや、大箱、そうですね、ショックでかいな。
その時簡単に買えるゲームでもなかったので。
なんか今調べたら、ボードゲームメモさんでも10点満点中4点になってますね。う
ん、結構見た目とかはね、いいんですけど。
これはダメだったって書いてますわ。
ちょっともし、この面白さを、こう、なんて言うんですか、僕なら面白くこのゲームできるっていう人がいたら、ぜひ一緒に遊んでいただきたいです、ね。
あ、所有は今もしてるんですね。
あ、そうですね。あの、中古で売るつもりでめっちゃ貯めてる箱の中に。
いや、入っとるがな。
入っとるがな。
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 もしね、それで本当に、あ、私やっぱりちょっとやり方おかしかったんやって、あ、これ面白いやんってなったらね、それがまたボードゲームの棚にね、復活するかもしれないです。
あ、でも意外とあるんですよね、そういうのね。なんかあの時面白くなかったけど、今になって、で、遊んでみたら、うん、あれ意外なところでこの気づきがあるなとかね、うん。あと、メンバーがこれだったら面白いなとかね。
あるある。
それはありますね。
う
ん、
いや、そういう意味ではもしかしたらまだ奇跡は残ってるかもしれないですけど、
ね、
まあ、まさかここまでね、猫間さんの心を砕いてしまったら、さすがに厳しそうだな。
じゃあ、フリマの時に猫間さんとこ行きます。
あ、本当ですか、
欲しいのね。イカさんの職種に引っかかりましたね。
楽しそう。
あ、いや、もうなんなら一緒に遊んでほしい、持っていくので。
はい、じゃあ次行ってみましょう。イカさん。イカさんどうですか？
まあ、僕の存在が最近ラジーショーみたいになってきてるんですけど、
そうですね。
まあ、その中で最近やったゲームで、あれってなったゲームをあえて、その、今年全然ゲームできてないんですけど、
はい、
まあ、ゲームまで購入してきたゲームの中で少しやってみて、うん、あれってなったゲームなんですが、
タイムリー。
タイトルが、株式会社さんから出ている、
わ、ノーチェックやわ。
ノーチェックですね。
丘の上の裏切り者の館というゲーム。
はいはいはいはい。
が、まあこれをまあ結構リスペクトされてるということで、
めちゃめちゃイラストいい。
作成されてまして、このイラストめっちゃいいでし
ょ。うん、すごいいいです。
どういうゲームかというと、そのパッケージ、まあ見ていただいたらわかるかもしれないですけど、その真ん中にいる少女。 というキャラと、あと他の探索者が、その、いろんな異物な館で探索してるんですけど、まあ、とりあえず、目的としては、この館から脱出すること。
なるほど、そうやん。
なんですが、この少女が、善側か悪側かっていうのがわからない状態。
ああ、なるほど。
人か蛇かっていうね、話。そういう、どっちかわかんない。この少女のキャラを一人が担当してます。でこの少女っていうのは基本少女自体は何もしません。少女の役目になった人はその館のタイルを引いてプレイヤーに全員配ります。あとアイテムカードっていうのがあって、アイテムカードも5枚引いて好きなように入れ替えて敵の上に重ねる。で他のプレイヤーがプレイを始めていく。
ディーラーさんみたいな。
そうです、もう完全に少女はディーラーです。で、その後、プレイヤーたちがやっていくんですけど、そのアイテムで、これ、基本ベースがクトゥルフなんですね。で、異物、アイテムを持つと、どんどん消費度が下がっていって、
はいはいはい、はい。
いくわけですよ。人じゃなくなっていく状態ですね。で、ゲームは進んでいきまして、まあ、最後まで、そのフロアのタイルを置き切ったら、ゲームが終了します。
あれでもこれちょっとあれですね。そういった若干の正体陰徳とか人狼っぽさがあるのに、イカさん買ったんですね。
まあいろいろありまして。
いろいろありまして。
だから最終的には人狼的なことをやるっていうゲームなんですけど、
そう、
何がダメかって、まず少女は何をやっていいのかよくわからない。その少女側は最初なんかどっちなんか見て、それで少女は私はこっち側ですよっていうのをそのフロアタイルとかアイテムの並べ方とかで分かってくれみたいなことを伝えるらしいですけど、伝わったからどうなんとか簡単に伝わるんですよ。でプレイヤー側もフロアタイルを置いていっていろいろ移動しながら、たまにモンスター出てくるんで倒したり逃げたりしながらなんとかうろうろするんですけど、なんか物語性がない。
そうなん？こんなガチガチで物語性ありそうな。
なんかね、
なんか、展開によって、もう取ったアイテムで分岐が変わって、うんぬんかんぬんみたいなとかって、そんなないんですか？
分岐が変わるのは最後の少女はどっちかっていうのを投票する、どっちの陣営につくかだけなんです
ね。でも少女役は一応初めからどっちかは知ってるんですよね。
少女役だけ知ってます。
でもそんなやることない気がするな、確か
に。終わりがそんなにたくさん分岐しないんで、なんか一回やって、だいたい分かったねっていう空気になっちゃって、なんかリプレイしにくいなーっていうのとか、俺がそういうのが得意なんじゃないからか、このゲームを理解しきれなかったかもしれない
です
けど、
でもツイッターで見ると結構あれですね、感想は上がってますね。
あ、本当ですか。
ただまあ確かに両手放しでわーい面白いみたいなのは見当たらないですね。
まあちょっとやったメンバーたち全員点点点となった感じがしました。
まあまあ言って企業さんが出してるこういうミステリーっぽい探索ゲームって結構爪甘いの多いですからね。
まあ、またその丘の上の裏切り者の館が、すごくストーリーがたくさん分岐して、やるたびに新しいストーリーを味わわせてくれるゲームだったので、そういうのを期待してしまったからハードルが上がったっていうのもあるかもしれない。
まあまあ、ハードル上がりますよ。いや、結局ゲームマーケットで出展されてる企業さんものって、ハードル上がりがちですけど、意外とね、一般サークルのものと一緒にフラットに見た方が、なんだかんだで得しますよね。
はい。それはそう。
結局企業さんのだから面白いはずとかってそういうことではないですからね。
いないいない、全然そんなことない。
いや、私逆にね、企業さんのやつは、ちょっとシビアにジャッジしますね。購入するかしないかは。なんでかっていうと、まあ、以前にもちょっとホラボド内でも言ったんですけど、締め切りに合わせて作ってきてるパターンがすごく多いんですよ。
ああ、なるほど。
サークルさんの場合、趣味の延長であるので、ああ、ちょっと今回のゲームマーケット間に合わんかったな、じゃあ次、ちゃんと完成させてから出そう、みたいな、自分なりの納得とか周りのこの、まあ、リアクションから出せそうっていうところで、その照準を絞ってくるんですけど、やっぱ企業さんっていういうのは、おいお前なんか作ってみろみたいなのが上からあったりとか、もしくは、まあ、こういったゲームマーケットに合わせて 作ってある程度のその儲けみたいなものを計算して動くので、結果いまいちいいものできなかったなってなっても、もうパッケージでご利用しするとかもやっぱ多くあるんですよね。
そうですね。
まあでも仕方ないね。まあこれは言ってもやっぱ相性もあるので、まあイカさん自身がそういったゲームがそこまで得意じゃなかったっていうところも当然あるでしょうし、
だからちょっとあの少女役変えてねやってみようと。
あ、そうですね。なんか繰り返し遊んだら楽しかったみたいな、一応ツイッターで見ましたよ。
やり込まないと分かんない部分があるのかもしれないけど。
とはいえ、やり込まねえんだよな、こういうのな。
まあ、あの、そう、次またやりたいかどうかって思うかどうかっていうのも、なんかそのゲームの一部だと僕は思うんで。
リプレイ、ね。
私みたいに執念とかはまた別ですもん。
執念はそうね。猫間さんはそうね。いいっすね。猫間、はい、さんって、あれですね、なんか、別れた彼氏全員行方不明になってそうですよ、ね。
いや、いますよ、全然。
いますよ。
存在してますよ、生存してます。
あ、そうだ、いや。そういう感じで答えになってくると思わなかった。よかった。はい、ということで、一周しましたんで、はい、まあ、ここでおかわりタイム、
ね、
おかたい
ということでね、まあ、二周目、まだ、あたいは今年、ラズベリー賞、まだノミネートあるでっていうね、まあ、そういった方、ぜひね、言っていただきたいなと思いますけど、どうですか？
はい、傷を広げていく。
お、田辺さん、行ってみましょう。
もう一個はちゃんと商業作品。
はい。は
い、いつやったっけ ?9 月かそこらぐらいになんかペロッと出てたような気がする作品なんですけれども、っていうゲーム。
何それ
知らないですか、あの、なんか新しい電子決済みたいな名前してますけれども。
確かに。
あのですね、しれっとですね、クイーンゲームズから出てたやつなんですけれども。
ああ、はいはいはいはい。
これ店にあるかも、はい。
そうですね、ジェリカフェさん結構推してるやつ。
あるかもしれないですね。中量級で、うん、で、まあこれ何があってやるんですよ。作者さんが、あの、シュテファン・フェルトですよ。
あらフェルトで、
そう、フェルトの新作がですね、クイーンゲームズからポロッと出ておりましてですね、なんか、この箱絵を見るとね、パタポンみたいなね。
うん、確かに
パタポン似てますね、確かに。
パタポン感はあるよね。
そうですね。でもなんか、まさにそのパタポン感みたいなある奴らが、なんか、儀式をするゲームなんですね。
面白そうやん。見た目もいいし。
そう。一応なんか、各々の、なんか、プレイヤーごとの、というか、みんな共通の一応デッキみたいな山があって、で、うん、儀式するための個人ボードをね、こう渡されるんですけれども、まあ別にそんな難しいことなくて、で、まあそこに儀式のカードを出していくってだけなんですよ。めっちゃ簡単。で、ゲームの目的は、この儀式のカード、同じ種類のカードを4枚出したら、それに対応した同じ色のその得点トークンを、まあ早取りしていくみたいな。一ちゃん最初に、4枚出したら4点、次出したら3点、あと1点1点みたいな感じで、レベルが1点数なくなったら終わり、で一番多く得点持ってる人が勝ちみたいな。わかりやすいんですけど、これ、すごいのがですね、だいぶね、癖がめっちゃ強いんですけど、カードをまあ出した時にその得点なんですけども、これ4枚目を出した人が得点なんですよね。これどういうことかっていうと、個人ボードがあって、個人の4箇所にカード出せるって言ったんですけれども、実はそれだけじゃなくて、その、お隣さんの個人ボードの、例えば左だったら右半分側、右隣の人だったら左半分側までカード出していいんですよ。なので合計8箇所分にカード出せるんですけど、なんで、どういうことかっていうと、その相手が儀式始めてるところにオーラで割り込んできて、いきなりカード出して、儀式終わらせて4点獲得するみたいなことができるんですよ。
あらあらあら。
急に横取りができるんですけれども、そうめっちゃマルチ。なんですけれども、言うて、その得点された方も一応1点はもらえるので、
ありがとう、みたいな。変な空気流れるんや。
そう、変な空気なんですよ。なんですけども、このゲーム、もう一個重要なのが、この儀式のカードなんですけど、その儀式カードにはその種類ごとに、ちゃんと効果がいろいろついてて、例えば、なんかそのカード出してると、儀式完成が3枚でいいとか、カード1枚引くときに多く引いていいよとか、相手の全場所にカード出していいよとか、あったりするのが、その、いわゆるその儀式のカードを自分で出してる間だけずっと発動するんですよ。その間だけバフがかかるようになってるんで、ただ、儀式完成すると当然それなくなっちゃうんで、点数もらえるけど、なくなるからブーストはできなくなるから、自分としては今完成させない方がいいかなとか、もうちょっとなんかこの効果は使いときたいなと思うんですけれども、でも、ほっとくと、隣がヒュッてカード出して、あ、もう終わ りっつって。
不意に？
そう、不意に終わるんですよ。
え、ルール間違ってるんちゃう？さすがにフェルトでそんな不意に終わるの？
不意に終わらせられるし、不意に終わらせます。っていうのが、カードの巡りでうわーって続くみたいな。
え、それ1回のプレイ何分ぐらいなんですか？
あ、でも30分、40分ぐらいで終わりますよ。
ああ、まあでもそれなりにはかかるんですね。
でもね、これ、ルール、別に僕説明してても、そんなに別に面白くないことはない。むしろ面白いのではないと私は思うわけで、
聞こえ
ば
ね、
すけどね、これ実際やってみるとね、なんかすごく、なんとも言えない、気持ちになるというかですね、なんかたまたまそのタックの人全員やったんか知らないですけど、なんか、申し訳ない気持ちになるんですよね、この。
わかるわ。そういう時あるよな。
明らかに、相手の完成させ邪魔したろっていうわけじゃないんですけれども、点が欲しいからそこに置いてるだけなんだよっていうのはあるんやけれども、いや、にしても。
こんな中途半端だったらもうガチガチのマルチにしてもよかったんじゃないかってそういうことですね。
そうそうそうそう。なんかちょっと、あ、ごめん、得点もらってくけど、ええかなみたいな、なんか申し訳なさそうに点取ってるみたいな、この逆に罪悪感を感じるこのシステム何みたいな。
ああ、もしかしたら日本人には向いてないんかもしれないですね。
なのかな。
中途半端なマルチってもしかしたらあんまり需要ないのかも。
なんかめっちゃマルチなようでそうじゃないようにしてるけど、いやでも結局めちゃくちゃ殴り合ってるよねみたいな。なんかこのさじ加減が何とも言えなくて。
あー、これはメンツによっては確かに盛り上がらないかもね。
そう、すごくモニョモニョして終わったんですけれども。
いやでもね、評価高い感想も見たんで、
多分ね、普通に
刺さる人には刺さるのかな、
特にゲーマーさんと既存のシステムに慣れてる方はかなりこれ斬新なシステムなんで、まあ新しいもの好きな方は遊んで損はないかなとは。
あれかも、ジェノタイプと一緒で、もうこの、なんか独特のゲーム感と変な充足感みたいなところでは楽しめるかもしれないけど、人を選ぶというところですかね。
そうですね。まあ僕があまりそのマルチとあんまり得意じゃないっていうのもあるかもしれないですけれども、まあちょっとあったなっていうやつ。
とはいえ機会見つけてちょっと私もやってみたいですね。
あ、もうぜひぜひこれやってください。面白い、面白い。
実はこれ、ね、買おうか悩んでたんですよ。
あ、マジっすか。
ちょっとそういう意味では見かけたらやってみます。
うん、感想ぜひ聞かせてくださいこれ。
はい、じゃあ続いてはどなたが行きますか。じゃあ私行きましょうか。私が二つ目に発表したいラジー賞はこちらでございます。ババーン。
はい。
気になってた、それ。
それ、これ、僕も一話目はやりましたね。
お、これね、あ、そう、今一話目って言ってますけれども、そう、実はね、この中にはですね、三つシナリオが入ってまして、なんせこのゲーム私めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。っていうのも、以前に金井誠司さんがその年で一番面白かったゲーム何って聞いた時に、これの、まあ、これ実はライト版なんですけど、ノーマル版っていうのを遊んで、それが一番だったよ、もみくん。うわ、もう金井誠司が言うんだったら絶対おもろいやんけと思って期待して買って、で、実際、ドイツ年間エキスパートゲーム大賞のノミネートになってるわけですよ。
そう。
ノーマル版はね。ノーマル版はですよ。
ノーマル版はね。
で、これどういったゲームかというと、FBI に協力する特務機関の一員となって、事件の謎を解くと。まあ、本格的なミステリーゲームなんですね。で、このゲームの特徴として、ウェブサイトを使うんですよ。
そう、このウェブサイトがね、めちゃめちゃ凝ってんすよね。
そうなんです。これがね、まあ、事件の途中で、例えば、監視カメラの映像を見ますかみたいな。じゃあ見るってやると、実際の監視カメラの映像が流れて、
すごい。
動画で。で、それを見て、あ、なんか映ってるとか、わ、この人、あの人ちゃうとか。
え、めっちゃ面白い。
まさに FBI ならではな資料がたっぷり入ってて、で、本格的ミステリー。まあ、面白そうでしょ。
面白そう。
で、もっと持ち上げますけど、これね、時間の概念もあって、メインボードに書かれてる捜査本部とか所轄署とかラボとか、そういったところに足を運んで、そこでしか得られない情報とかも得れるんですよ、ゲーム中にね。だからどうやって時間を使っていくか、 っていうところもかなりポイントになるんですね。
はい、はい。ちょっとなんかタイムストーリーズっぽいとこもありますよね。なんかその辺。
そうなんです。で、タイムストーリーズ私大好きだから、もうそれこそこのメインボード見て心躍るし。
うん。
で、さらに、有限で、全プレイヤー共有の技能トークンっていうのがあって、それを消費することでより詳しく事件現場を調べたり、目撃者に詰め寄ったりできるんですよ。この目撃者に詰め寄るっていうのも結構面白くて、実際にはカードは裏は見ちゃダメですよ。でも、詰め寄れば見てもいいですよ。そのために技能トークンを消費しますみたいな。
はいはいはい。
で、その技能トークンもちょっとしかないから、うわ、どこで使うみたいな。この人ただの民間人やけど、ちょっと犯人のこと知ってそうやぞとかね。
そう
ね、そういうのをみんなで話し合って、もう面白そうでしょ、
はいはいはい、
で
ね、
さらにね、さらに言うと、その民間人がストレス値っていうのを持ってて、なんか、
ね、
ストレスの度合いみたいなのをこっちは知ることができるんですよ。だから話してる時に、その民間人がなんかすごいストレスを感じて見て取れるみたいなのが、情報としてわかるんで、
え、
ストレスを感じてるってことは後ろめたい何かを隠してるなみたいなところもまたね。
すごい、はい、
面白そうでしょ。もう魅力的で個性的なシステムが入ってて、もう。
もう買うで、猫馬さん買うで、これ。
欲しい、買いたい。
心躍るわ、もう。で、実際そのシステムが評価されて、ノーマル版はエキスパート大賞にノミネートされるまでに至ってますから、ライト版である今回も、このシーズン1も、一つ目のシナリオ。田辺さんが遊んだ一つ目のシナリオは、めちゃくちゃ面白いです。
はい。面白かったですよ。
やりたい。
これはもう本当にね、いやーもう期待を超える勢いで面白かったですわ。もう一緒に遊んだ人も、うわー盛り上がって、こんなゲームあるんだーみたいな、没入感もすごいんですけど。
うわー、いいなー。
ですけどね。
お
でもねですよ、でも、
うん。
もうここからがラジーショーの理由なんですけど、
うん、
まあそういったね、スマホを使ったウェブサイトとリンクしてる機能、
うん、
もうね、二つ目以降のシナリオにおいては、一切ない
うこ漏れるんちゃうか。
一切びっくりしてえいや、一番の特徴やん。
ふんだんに使ってるわけですから、うん、そんなね。
そんななんか。
で使えるね、わけね。
いや、もう、一つ目のシナリオだけなんですよ。動画があったりとか、そういうギミックが入ってるの。二つ目以降は、もう、単純に資料を見させられたりとか、何の機能として意味も持ってなくて。
うん、
でね、その、まあ、三つあるうちの二つ目のシナリオなんかもう、ほんとね、びっくりしたんですけど、まずそのシナリオのルールの頭に、今回のシナリオではメインボードは使いませんって書いてあるんですよ。
もうメインボードなくなった。
えメインボード使わないの移動という概念は今回出てきません。ああ、そう、ああ、そうなんや。そして、技能トークンも使用しません。技能トークン使用せんの
いきなり。
もうね、がっかりして。
うん、
で、二つ目に至ってはもうこれ別のゲームで作ったやつ入れたやろうって思うんですよ。
全然ちゃうん。
もう全然ちゃいますね。もうだって何のアイデンティティないんで、普通の推理ゲームやってるってなって、まあ全員がなんかガクンってしましたね。まあ一応でもフォローすると、シナリオはすごいしっかりした推理シナリオになってますわ。
うん。
うん。だから推理が好きな人は単純に楽しめるかなと思うけど、このゲームならではっていうところを一つ目にしかほぼ用意してないっていう、なんか部分が、まあまさにこの制作間に合わなかったのかなっていうところで、今回のラジー賞ノミネートだなっていう。
いや、いろいろあったんじゃないですか、わかんないですけど。
まあ、そうか、あったんだろうな
ぁ。あったと思いますよ。だって、そんなアイデンティティでしょ？だって、使わないって、そんなことあります？まあ、
確かにコストかかるわけですよ。こう、スマホを使ったゲームって、何が大変って、その、作るの以前に管理コストなんですよね。だから、出せば終わりじゃなくて、例えば OS が更新されたとか、アプリが更新された、まあ、スマホが新しくなったっていう、うん、それぞれのバージョンに対して対応しなきゃいけないんですよ。
うん。
だから、そうですね。
大手メーカーほどそういった管理コストって信頼っていうものと直結してるんで、めちゃくちゃ金かかるんですよ。下手したら億単位でかかるわけですよ。大手のアプリとかってね。それで考えれば、確かに3つのシナリオにそのフォローするかって言われると、まあ、難しいのはわかる。わかるけど、期待して買って、 こっちとしては、
うん、
わーってなりましたね。
最初にそれ持ってこられたらね、次も絶対同じような感じのかってなりますもんね。
そうなんですよ。一つ目
で。逆にしたらよかったの。
逆にしたら逆にしたで、その、歌い文句のやつ入ってないやんって1個目からなっちゃうから。
うん、
いや、もうだから1個だけでよかったんかもね。
ああ
。安くして。
そう、ね、そう、なんならそうですね。
確かに。
っていう、まあそういった、まあ悲しい思い出も込みでの評価です。
やりたい。
あ、でもぜひ1個目のシナリオは本当に面白いんで、ぜひやってほしい。はい、というところで続きましてですけど、じゃあこれは猫間さん行ってみますか、
はい、私のもう一つのラジショーはです。
え、
あー、はいはいはい、
あれ、
はいはい、
でもこれ世間一般で言ったら結構人気商品ですよ。
そうなんですよね、うん、結構、うん、まあ好きな人とかもねやっぱいるし、実際
そうです、ね、
結構カフェとかでもジェリカフェとかでもまあ選んで撮って遊んでる人とかも盛り上がってるのももちろん見たことあります、うん、はいはい、ただでも私はちょっときつかった、
うん、ゲームなんだろう
になりますね。このゲームってそもそもまあなんかこうお互いの価値観っていうかこう共有するために遊ぶゲーム、だいたいどれぐらいコマを使って、だいたいここぐらいの価値観ですとか、
そうですね、
これぐらいの心の距離がありますみたいな感じのをこう示して、でじゃあだいたいどれぐらいなんやろうっていうのをみんなでこう話したりとかするようなゲームでしたよね、うん、これ確か。
そうですそうですそうです、う
ん
う
ん、こうなんかあんまり好きじゃないゲーム封印しがちなので、ちょっとあの
記憶がね
あやふやになりがちかもしれない、知れないんですけど、何がきついって、なんだろう、その心の距離を測るために用意してるこのトークンの距離みたいな、
はいはいはい、
はい、こう置くとこがあまりにもこう、あやふや？
あやふや？
あやふやっていうか、他のゲームってなんかもうちょっと、例えばじゃあ、イートとか、
はい、
で、なんかまあ、数字がじゃあどれぐらいとか言って、こう、
はいはいはい、
そうですね。
おにぎりの具だと、まあ、射程ぐらいとか、
はい、
結構それって、なんていうんですか、みんなの中で共通するというか、なんか、まあ、大体のこう、一般のそういうくくりとしても、大体がみんな、あーってなると思うんですけど、に関しては、なんかもう距離ってじゃあ、どこまでやっていいんかとか、なんて言うんですか？
抽象的すぎると。
あ、そうですね。あまりにもこう抽象的すぎるし、なんか私がやった時はなんかもう、なんかもうテーブルから飛び出してめっちゃ向こうにこう置かれるとか。
あ、いや、全然あります。
ボキャテンや。
いや、でもなんかそれやってもいいっていうような。
うん、そうそうそうそう。
感じ、その、
いいですよね。
限度がないから、
うん、
だから余計なんか、しかもそれで別になんか、バチって当たるわけでもないし、
うん、
なんか、え、これ、みんな、なんでこのわっちゃわっちゃ言ってる人たち、おんのみたいな感じ。私、
いやー、全くでも同意見ですね、も
う。同意見、これやった人
同意見です。
同意見なんただべし。
同意見です。あの、やってて思いました。あのね、数値化してくれと。メモリくれと。めっちゃ思いました。僕も。なんか、差し加減はわかるんやけれども、
そうなんですよ。
わからんす、その距離で。どんぐらい感じたかの距離を。
そうそうそうそう、
お前、その、君の距離と僕の距離の中でのその同じ距離感でもメモリは違うんで、あれ分からへんですよね。全然なんか伝わらんくて。
じゃあ違うってなったら、じゃあこことかって移動されても。
でも。
あ、じゃあこれかとかならない。
そう。今で言うところの、そこからどれぐらい近寄ったのかっていうのも、あんまり分からへん。そう。あんま分からへん
です、
あれ。
そうなんですよ。
めっちゃ二人がすごいなんか波長があって、ある意味のシンフォニーを感じますね。まあでもそういう抽象的な部分も含めてはちゃめちゃで楽しむみたいなことだと思いますけど、
あんまりにもこうプレイヤー次第みたいな、こうプレイヤーにこう投げるというか、
まあ依存としてはね、
ちょっとそれがちょっと高すぎかなと思
います。ちょっとね、丸投げ感強い。
あ、そうそうそうなんですよ。
まあ私もこの作品まあ幾度か遊んでますけど、本当に超ライトな人に、あ、ボードゲームってこういう人の価値観みたいなのを遊びにするってあるんだって気づかせるためだけのものだと思うんですよ。
あ、間口っていうとこっすか。
うん、そう。あ、なんだ、数字で戦うとか、なんかキャラクターの能力で戦うとか、そういうものじゃないものもあるんだっていう、もうそこまでで、 完了っていう。
なるほどね。
そう、もうそれでしかないのかなと思いましたね、私は。
ただ私がそういうの苦手なのかもしれない。
いや、わかりますよ。みんながみんな得意ではないと思います、こういうの。しかもついついね、冷めちゃうというかね。
でもさ、こういうさ、価値観のゲームって、その人の価値をなんか伝えたいとか、もしくは知りたいで、それがなんか一致した時に楽しい瞬間が訪れるんですけど、なんかこれに関しては、それがあんまりふわっとしたまま、なんかわからないまま終わってしまう可能性があるのが、ちょっとね、僕はなんとも言えない。なん
かそのゲームがこう求めるであろう、きっとそこからまた会話弾ませてほしいとか、そういうわーってこう会ってから行くっていうところの過程がズルズルすぎて、そこまでこう行くのにこうあんまり盛り上がりに欠ける
そうそうそう
かなって思う。
これはね、ゲームを知りすぎてるんですね。
ってことですか？
もっといいゲーム知ってるっていうのもあるし、もうそういうんだったらこうすればいいじゃんってやっぱ思いついちゃう時点で、おそらくこのゲームの本質には合わないと思います。ただそういう人がいてこそ、こういったインスピレーションゲームっていうのはいろんな種類が出るんで、まあまあ一つの結果なんだろうなとは思いますよね。
なるほど。
ちなみにこんだけフォローしといてなんですけど、私も売りました。
ほら、
ほらはおかしいけど、
ほら、
まあそうね、遊ばなくなっちゃうんだよな。買った当初はね、結構遊んでましたけど、やっぱだんだんとね、自分の成長に伴って、あ、このゲームだったら他のこういう風にしたいなって思っちゃうんだよな。でもそれもそれでいいことだと思いますよ。
そうですね。
成長せんとこ。
成長戦とか。あー、でも、それね、イカさんね、この前っていうか、つい先週の土曜日ね、直面したんですよ、それ。
うん、
宝石のきらめきやったんですよ、久々に。うん、もう名作オブ名作じゃないですか。
うん、はい。
そしたら、もう、全然心躍らなくて。
え、わかる。わかる。
当時、あんなおもろかったのにって。
うん。
なんでこんなあっさりしてんのって。
ああ、成長しちゃったね。
まあ、わからんくもないかなと思いますけどね。
なんかね、やっぱそういう自分の変化みたいなのも、こう、ボードゲームから分かってくるっていうのは、まあ、俯瞰で見れば面白いですけど、ちょっとした寂しさとか、あと、まあ、さっきの猫間さんが言う、周りの人はキャッキャやってんのなんなんみたいなのも、またそれはそれで、なんかより拍車をかけて、今の自分が嫌になって、こう、楽しめないみたいな。
そう、そうなんですよね。
まあまあまあ、まあそういった風なね、話も込みで、まあ、猫間さんにとっての、まあ、相性が合わなかった作品ということですね。
うん、そうです。
ということで、いやー、ここまでやってきました、
はいはいはい、
ラジー賞発表、
うん、
いやー、それぞれの色があって面白かったですね、
うん、
まあ、まさかね、イカさんが2つ目で言ったやつがオールカットになるとは思わなかったですけど、
そうですね、あの有名なあのゲームを僕はそこまで言ってしまったちょっとっていう話になりましたが、
言い過ぎて、言い過ぎてカットになりましたけど、
もうね、あのカットしていただいてありがとうと。
あとマーダーミステリー全部嫌っていうのもびっくりしましたけどね。
キャッキャされましたけどね。
全部、全部書いて、まあ、それはね。
ほんと。
深く頭に入ってこうへんからね。
どこのポッドキャストの人やったっけってなるから。
ほんとだ。
あなた。
確かに。
だね、だから
確かにそう。
あの、二人がね、とても楽しそうやなって、羨ましいな。
楽しそうや。
はい。
まあ、こういった自分の苦手だなとか合わないなっていうところは研究すればするほどですね、まあ、より自分の相性っていうものが分かってきて、次自分の買うもの、まあ、要は日本人ってそんな部屋広いわけじゃないですから、こう選別して買っていくわけですけど、そういったところのヒントになるんで、まあ、合わなかったな終わりじゃなくて、どこが合わなかったんだろう、どうしてだろうっていうのを考えるのって結構ね、メリットあると思います。
そうですね、なんかそこ考えてみると、あ、僕はこういうのがあんまり好きじゃないんだなっていうのもあるし、かと思ってしばらく寝かしてて似たような感じの同じシステムのやつのゲームやってみたら、おの意外といけるじゃんみたいな発見があったりね、その成長も含めてのなんか一期一会なのかなっていうのは思う、うん、なんか
あとあれですわ、あの苦手だなって思ってたゲームをこの人と遊んだら意外と面白かったぞみたいな、
あるあるあるある、
その時にやっぱその人のことよりこう好きになるというか、やっぱ興味も モテるってあるじゃないですか。
わかる。
あります。
そういう人になりたい。
あ、そういうのをね、どんどんチャレンジするっていうのも面白いですからね。
うん。
うん、
そういった意味ではね、猫間さんといろいろゲーム遊んでみたいですよね。
遊びたいです。
うん。
自分が苦手やなって思ったゲームを他の人にやってもらって感想聞くっていうのも、またその自分のね、うん、苦手な点がわかりやすい。
そうですね。
あるかもしれないし、
うん。
本当に自分に合わないゲームっていうのも存在すると思うんですよ。
うん、
なんか食べ物とかと一緒でね。
そうアレルギーに近いみたいなね。
そう、それ分かってると、ゲームの選択とかもあれやし、そのゲーム会行った時とかも円滑に遊べるのかなと思います。
うん、はい。まあ、こういう悪をここで抜いておかないとね、2022年に行けないんで。
あ、そう。もう次の年にね、気持ちいい感じで迎えたいじゃないですか。
はい。ね、なのでね、リスナーの方もここまで聞いてくださったのはありがたいですけど、あの、うん、悪い奴らだなって思わないように。
悪い奴らだな。
こんなディスって、もう、みたいな、そういうことじゃないんですよ。愛があるからこそ、愛があるからこそね、こういう話をしたいっていう。
そう、世の中のゲームは全部面白い。
はい、ということで、ここまでとなります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では告知に入っていきたいと思いますけど、来週のホラボドはですね、なんと、うん、突撃調査今年一番のボードゲーム2021でございます。
めっちゃ楽しそう。
ああ、はい。
こっちやらないとね。
はい。これ以前にね、猫間さんにも出ていただきました。あの、ゲームマーケットの前日会で収録する、みんなに聞いていく今年で一番面白かったの何ですかっていう、そちらのまとめ。
ああ、いいですね。
はい。来週のその回もですね、ジェリカフェの白坂さんから、
おお、
そう、アークライトのあの人、グループ SNE のあの人、
うん、
もう様々出てきますから。なんと草場さんも登場しますよ。
え、すごい、草場さん。
草場さんが一番面白いって言ってるの何かな？はい、そちら期待してください。
はい。
はい、じゃあ、いつもの言って終わりたいとこですけど、あ、これは猫間さんにぜひ、
あ、いいんですか？
言っていただこうかなと思います。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ。カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、うん、
はい、
ありがとうございます。
まあ、なんか、一個 A が多かった気もしますけどね。ホワラボトみたいになって、
ホワラボト
ってなってましたけど。
ごめんなさい。
いいと思います。ありがとうございます。はい、ということでしたけど、猫間さんどうでした今回。
楽しかったです。私もそんなに、今ちょっといろんなこと、もう自分のゲームもう狂いそうなほどやってるんで、だからあんまりボードゲームやってなかったんですけど、そうやっていろいろ聞けて、よかったです。ここで対象決めるんじゃないんですね。
まあ、対象ね、本当は決めたいですけど、まあ、いろいろ問題が起こりそうなんで。
ああ、なるほど。
はい。もうみんなの心の中であれだなって思ってもらえたら。
あ、なるほど。私はモミさんの一番最初のやつめっちゃやりたくなりました。
ああ、そうですか。それは良かったです。まあ、結果そういう風に思ってもらえてもね、嬉しいですから。はい。じゃあ、終わりますか。いやー、なんだかんだでね、いい時間ですからね。はい。猫間さんも実はね、すっぴんでパジャマで参加してますから。
もう寝る気満々。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回お送りしたのは、ルールブックに赤ペンを入れるときいつも手が震えてしまうモミ、
よくわからない栄養ドリンクを買って冷蔵庫でしまい続けていっぱいになってきたイカ、
自身のゲーム会に人が集まらなさすぎて本当に主催をやめようかと悩んでいるタナ
はい、おにぎりはわかめ派、過激派です、猫ま
過激派猫、ね、まチャオチャオ
チャオチャオチャオ